77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FF インザイサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月17日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、毎日暑いですよね。まあね、一番今の時期に気をつけないといけないのはやっぱり熱中症ですよね。もう本当に水分も補給して、なるべくこう、涼しいところも通りながらですね、熱中症にならないように皆さん気をつけながら夏過ごしていきましょう。さあですね、まず今日はですね、可愛い展覧会のお知らせから参りたいと思います。現在、長崎県美術館で開催中のレオレオーニと仲間たち、こちらからご紹介していきたいと思います。小さな魚のお話スイミー、青と黄色の抽象的な形がストーリーを織り出す物語、青くんと黄色ちゃん、まあ、これらは刊行から60年以上経ってなお愛され続けるレオレオーニの絵本です。レオーニは20世紀のイタリアやアメリカにおいて絵画、デザイン、絵本など多彩な分野で活躍しました。まあ、本展はレオーニの生涯にわたる制作活動と影響関係にあったアーティストたちを合わせてご紹介するものです。そして本展の最終章では絵本原画を多数展示し、30年以上に及ぶレオーニの絵本作りの軌跡を振り返ります。板橋区立美術館の長年にわたる調査研究の成果である本展は2024年から全国を巡回してきましたが、ここ長崎が最終会場となります。ということで、まあ、絵画、彫刻、デザイン、絵本原画など約300点の多彩な才能を発揮したレオ・レオーニの全貌に迫るという、もう本当に可愛らしい展覧会だったんですけれども、私先日来覧会に行かせていただいたんですね。もうとにかく可愛い、そしてね、デザインがね、すごくおしゃれなんですよ。うん、そしてやっぱりもう絵本がやっぱりこう展示されていて、私絵本大好きなんですけれども、スイミーとかもう子供の頃からよく読んでいた懐かしいもう本の絵本とかがあって、可愛らしさの中にある温かさもあり、もうすっごくね、心温まる時間を過ごさせていただいたんですよね。もう一つ一つにこう見入ってしまいました。そしてですね、今回ですね、カフェの方でもこの展覧会期間限定でレオーニの世界を楽しんでいただけるスイーツメニューということでですね、コラボのクリームソーダが2種類販売されてるんですよ。まあ、一つはフレデリックの木漏れ日クリームソーダ、そしてもう一つがスイミーの海色クリームソーダ、まあ、この2種類なんですけど、私はですね、フレデリックの木漏れ日クリームソーダというメロンソーダをこうベースにしたクリームソーダいただいたんですけれども、なんかね、緑色のね、こうか透き通った綺麗なメロンのソーダにバニラのアイスクリームがドーンと乗って、そしてはフルーツと、あとね、可愛いフレデリックのマシュマロも乗ってってるんですよ。もうね、この暑い夏にぴったりなんですよ。爽やかメロンクリームソーダで、なんかね、子供の頃に飲んだクリームソーダを思い出してすごく懐かしい気分になりました。そして これ2種類ね、それぞれに可愛いですねコースターもついてますので、ぜひこちらもね飲んでいただけたらなと思います。そしてグッズコーナーもあって、展覧会限定のグッズもありますし、もうねどれも欲しくなっちゃって、もう見てるだけでも幸せで、私ですねあのシークレットの刺繍の缶バッジを買ったんですけど、私スイミーが出たんですよ。これもとっても可愛いです。ぜひグッズコーナーも合わせてご覧いただけたらなと思います。もういろいろ楽しめる展覧会です。長崎県美術館で開催中のレオ・レオーニと仲間たち、こちらは8月30日の日曜日まで開催中です。今日はチケットをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。7月22日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。さあ素敵な作品早速ご紹介していきたいと思います。ストレンジハーベスト、インランドエンパイアの怪事件、グレイブエンカウンターズのスチュアート・オルティスが監督、脚本、制作、編集を手掛けたモキュメンタリーホラー。カリフォルニアで起きた18年にわたる奇怪な連続殺人事件の顛末を、犯人を追った映像と関係者の証言をもとに取材班が完成させた映像で描き出します。もうこの作品ですね、かなり衝撃的で、うわってこうなってしまったっていうか、リアル感が半端なかったんですよ。過激な映像があるのが苦あるので、こう苦手な方はねちょっと気をつけながらご覧いただきたいと思います。ストレンジハーベスト、インランドエンパイアの怪事件、こちらは九州では福岡のイオンシネマ福岡、ほか全国で公開中です。続いての作品はデッドマンズワイヤー、グッドウィルハンティング旅立ち、ミルク、エレファントなどで知られる名所ガスパン・サントが1977年にアメリカ・インディアナポリスで発生した実際の事件をもとに描いたクライムスリラー。実在した犯人トニー・キリシスを演じるのはイットシリーズのビル・スカルスガルド、他にリガー・モンゴメリー、ケリー・エルフィスなどが共演し、そして名優アルパチーノも共演しているところも見どころの一つとなっています。まあ、この作品は、まあ、作品を通して初めてこんな事件があったことを知りました。まあ、実際の映像なんかも見れたりして、かなり見応えの作品だったんですよ。そしてビル・スカルスガルドやもうアルパチーノもキャストがめちゃくちゃいいんですよね。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。デッドマンズワイヤー、こちらは全国順次公開中で、長崎では8月29日からセントラル劇場で公開です。続いての作品はチルド、染谷翔太さんが主演を務め、コンビニを舞台に描くホラー作品。コンビニというルーティン化された社会の中で起こった小さな歪みをきっかけに、外の世界も終わりに向かっていく姿を描きます。第76回ベルリン国際映画祭フォーラム部門に出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞したことでも話題です。もうこの作品ホラーっていうか、また違った怖さを感じた作品でした。まあ、コンビニという狭い場所でのこうルーティンの中で展開されていく、もういつもこう気軽に立ち寄っていくコンビニのイメージがね、なんか崩されたような感じもしたんですよ。まあ、染谷翔太さんってもう本当にいろんな役をされてますよね。もう今回もなかなかの役でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。チルド、こちらは九州では木戸シネマ、福岡の木戸シネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。さよなら僕の英雄、ライダーズオブジャスティスや愛を耕す人、アフターウェディングなどの脚本でも知られるデンマークのアナス・トマス・イエンセン監督が、これまでにも数々の作品でタッグを組んだマッツ・ミケルセンを主演に迎えて描いたヒューマンドラマ。 記憶を失い自分をジョン・レノンと思い込んでいる主人公をマッツ・ミケルセンが演じ、風変わりで独特なキャラクター像を体現しています。まあ、他にも同じくイエンセン監督と何度もタッグを組んできたニコライ・リーこそが共演しています。2025年のベネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門でワールドプレミア上映され、本国デンマークでは同国の実写映画の歴代興行収入記録を更新する大ヒットを記録したという話題作です。まあ、この作品、想像していたよりも違う感じのした作品で、なんかこれバイオレンスなのってこうびっくりもしたんですけれども、コメディ、ドラマ、サスペンスといろんなジャンルが含まれていて、とにかく私はですね、もう大好きなマツ・ミケルセンを見れただけでとっても幸せでしたし、私なかなかね好きでしたこの作品。なんかね、この作品意外と皆さん想像していたものとは違うんじゃないかななんて思います。ぜひ感想も送っていただけたらななんて思ってます。さよなら僕の英雄、こちらは全国順次公開中で、今日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は君と花火と約束と、窓かおりさんによる同名小説をアニメーション映画化した青春ラブストーリー。日本三大花火大会の一つとして知られ、例年数十万人が訪れる新潟県長岡市の長岡祭り大花火大会を舞台に、時を超えて結ばれた約束と高校生たちのひと夏を描きます。主人公の声を人気グループタイムレスのメンバーで、この作品がアニメーション映画初主演となる佐藤勝利さんが演じるほか、すずめの戸締まりの主人公を演じた原菜乃華さんも共演しています。まあ、私この作品結構泣いちゃったんですよ。もう特に後半だったんですけど、まあ、時を超えてこう花火がつなぐ心に残るいい作品でした。まあ、後半に出てくるある言葉があるんですよね。これちょっと言っちゃいたいんですけど、言わない方がいいのでちょっとこれ言わないでおくんですけれども、その言葉がものすごく心に残ったんですよ。まあ、ご覧になると、あ、この言葉かなってこう感じてもらえたらいいななんて思います。ぜひこの夏ご覧いただきたい作品ですので、大きなスクリーンでお楽しみください。君と花火と約束と、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はキングダム魂の決戦。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になる夢を抱く少年信と、中華統一を目指す若き王衛星らが織りなす壮大な物語を描く、原康久さんの人気漫画を実写映画化したキングダムシリーズの第5作目。信と六国がぶつかり合う原作屈指の人気エピソード合将軍編を映画化した作品です。監督はシリーズ前作を手掛ける佐藤慎介さんが引き続きメガホンを取っています。キャストは信を山崎賢人さん、衛星を吉沢亮さんが演じるほか、今回は志尊淳さん、神尾楓珠さん、坂口健二さん、斎藤工さんなど豪華キャストが新たに参加しています。まあ、キングダムも毎回毎回続きが楽しみでしょうがないんですけれども、今回もまた迫力の見応えある作品でした。そして登場の人物みんながこう主役級、それぞれにこう物語があるんですよね。まあ、こうそこにもこうジーンと来てしまうんですけれども、私今回山田裕貴さんに涙が出ちゃったんですよ。もう戦いのシーンの迫力はぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。キングダム魂の決戦、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はトイストーリー5。おもちゃと子供の絆を描いてきたディズニー&ピクサーの人気作品、トイストーリーシリーズの第5作目です。現代的なテクノロジーというかつてない脅威を前に、ウッディとバズが再び手を取り立ち向かう姿を描いています。私ですね、シリーズの中で今回が一番好きだったかもしれません。もうですね、ジェシーを中心に今回描かれてるんですけれども、温かい心、優しい気持ちを感じることのできる素晴らしい作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。トイストーリー5、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。 さあ、ここでですね、メッセージを一つご紹介したいと思います。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。
こんばんは。
長崎新聞でミカさんが連載されているシネマでワンダフルの記事、ダイヤモンド私たちの衣装工房を読みました。とても興味深い映画、見たいなと思ったけど、これ上映されてるのが長崎センタルなんですね。残念。佐世保市での上映はないだろうなところで、先日免許返納を見ました。昔免許がないの映画も見たことあるけど、舘ひろしさん変わらずにかっこいい。面白いだけでなく、ちょっとほろっとさせるようなところもあったし、自分もそう遠くない未来、免許返納することになったらどうなるかなとか、いろいろ考えさせられる映画でした、といただきました。ありがとうございます。コラムも読んでいただきありがとうございます。免許返納、本当にね、コミカルで面白いんですけど、しっかり考えさせてくれる映画ですよね。楽しまれてよかったです。感想もありがとうございました。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。耳袋夜話。10人の映画監督がそれぞれ手掛けた10編の階段で構成されるホラーオムニバス、心霊裏本、心霊マンジュラなどの心霊シリーズで知られるホラーレーベルラミアプロジェクトが、次世代のホラーの才能を発掘する目的で立ち上げた企画で、角川主催の日本ホラー映画大賞で豆魚雷賞を受賞した藤岡慎介さんや早田雄太さんをはじめ、各地のホラー映画祭で実績を重ねてきた監督陣が集結。獣でが施設カタロニア国際映画祭に選出された夏目太一郎さんも特別参加するというですね、オムニバス映画なんですけれども、1話1話短い中にこう怖さがギュッと詰まっていて、まさに夏にぴったりの映画だなって思ったんですよ。なんかね、もう暑い夏、涼しい映画館でもうヒヤッとするホラーをぜひ楽しんでいただきたいと思います。耳袋を呼ばなし、こちらは明日7月18日から東京新宿ケイズシネマで公開になります。これから公開館とかも増えてくるかもしれないので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、ここでメッセージを一つご紹介したいと思います。ラジオネーム森デミックさん、ジャンレノの一人芝居ラクダの福岡公演を見に行きました。幼少期から映画俳優として成功した現在まで人生を振り返る内容でした。終了後、車で帰るジャンデラを見送ることもできました。窓を開けてファンに笑顔で手を振ってくれました。また改めて彼を救いになり、映画やドラマを見ていきます。今後ジャンデノの新作があれば、ミカさんの視点で深く長く紹介してください、といただきました。いいですね。生ジャンでのご覧になったんですか。うわー、もうなんかね、もうほんと森のミックさんが言われるように、実際好きなんだけど、実際本人を目の前にして笑顔で手を振ってくれたりしたら、もうますます好きになりますよね。これからジャンレノまだまだ活躍してほしいですよね。もちろんジャンレノの作品があったら、また作品でね、ほんと紹介していきたいと思います。その時ちょっと深く長く紹介できるように私も頑張りたいと思います。森デミックさん、いつもメッセージありがとうございます。ということで、今週のラストナンバーはレオンの主題歌スティングでシェイプオブマイハートを聴きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。